ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月2日川崎市民の集いが開催されました。本集いにおいて加藤官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り述べました。
皆さんこんにちは。内閣官房長官拉致問題担当大臣の加藤勝信です。拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本日の開催にあたり、ご尽力をいただいた川崎市朝顔の会、川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会をはじめとする関係者の皆様に御礼を申し上げます。また本日の集いをオンラインでご視聴の皆様にも、日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、ご支援をいただいていますことに心より感謝申し上げます。川崎市には拉致被害者横田めぐみさんのお母様の早紀江さん、今ご挨拶をされました。また弟さんの拓也さんがお住まいであり、今回のような集いやめぐみさんの写真展を数多く開催していただいております。拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを大変熱心に進めていただいておりますことに、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。10月5日は横田めぐみさんの誕生日です。拉致された当時13歳だっためぐみさんは57歳となられました。昨年6月にはめぐみさんを取り戻すべく全身全霊を捧げてこられた横田茂さんがご逝去されました。茂さんがご存命の間にめぐみさんをその手で抱きしめていただけなかったこと、痛恨の極みです。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の方の帰国も実現せず、また解決に向けての具体的な道筋を示すこともできませんでした。一日先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様、関係者の皆様に対して私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思います。拉致問題の解決には国際社会との連携が重要です。私自身も6月に米豪 EU とともに開催した拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムに主催者の一人として参加をいたしました。グローバルな課題としての拉致問題の一刻も早い解決を求める国際社会の強い意思を示すことができたと考えております。菅総理は先月23日に訪米した際には、第2回日米豪印首脳会合において拉致問題の即時解決に向けた各国の理解協力を求め、各国からも支持を得ました。また先月の国連総会一般討論演説においても、拉致問題は国際社会の重大な関心であり、我が国の最重要課題である旨、また拉致被害者のご家族がご高齢となる中、拉致問題はの解決は一刻の猶予もない旨を述べるとともに、我が国としては引き続き日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決する意思を示しました。これまで菅総理は条件をつけずに金正恩委員長と向き合うとの姿勢で取り組んでまいりました。政権が変わっても、 このような姿勢で関係国と緊密に連携しつつ、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動するとの政府の方針に変わりはありません。菅総理が先般の会見で発言されたように、新政権にはしっかりと引き続いてまいります。本日この集会を通じ、横田早紀江さんの先ほどのご挨拶、そしてこの後の横田拓也さん、曽我ひとみさんの講演を聞いていただき、拉致を絶対に許さない、被害者を絶対に返す、こうした皆さんの声がより一層大きくなること、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。日本政府として新政権の下でも引き続き拉致問題を何としても解決するとの強い意志で総力を挙げて取り組んでまいります。皆さんとご支援とご協力を引き続き賜りますよう心からお願いを申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。